本日再び神様、私たちに安息日を与えてくださいました。神様の愛のお招きをいただいて、神様の御言葉を聞くために集うことが許されたことをまず感謝したいと思います。そしてこの時、与えられているこの時に、神様が私たちに用意してくださっている恵みと祝福を感謝していただいて、この礼拝を終わってそれぞれの家路に着きたいと思います。今日もたくさんの方々がこの安息日のために祈りを持って奉仕してくださっていることを心から感謝いたします。今日はイエス・キリストがお話しなさいました例え話の一つ、種まきの例えから学んでいきたいと思います。私たちは御言葉を読むというふうに表現しますが、同時に御言葉を読むときは御言葉を聞いているときでもあります。今私たちは神様の御声を聞こうとしております。この種まきの例えはもう何回も聞いたことがある、小さい頃からこの話はよく知っているという方もここにいらっしゃる方の中にはいらっしゃると思いますが、しかし今日、今ここで神様が私たちに語りかけようとしていらっしゃる神様の御言葉を、今日生まれて初めて聞くかのような心を持って、心の耳を澄ませて神様の御声を注意深く聞いていきたいと思います。聖書を開きたいと思います。新約聖書のルカによる福音書8章の4節から8節です。公約の聖書では98ページになります。新共同訳聖書では118ページになります。ルカによる福音書8章の4節から8節までを読みいたします。さて大勢の群衆が集まり、その上、町々からの人たちがイエスのところに続々と押し寄せてきたので、一つの例えで話をされた。種まきが種をまきに出ていった。まいているうちに、ある種は道端に落ち、踏みつけられ、そして空の鳥に食べられてしまった。他の種は岩の上に落ち、生えはしたが、水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の間に落ちたので、茨も一緒に茂ってきて、それを塞いでしまった。ところが、他の種は良い地に落ちたので、生え育って100倍もの実を結んだ。こう語られた後、声を上げて、聞く耳のある者は聞くが良いと言われた。種まきの例え話は、今お読みいたしましたルカによる福音書の他に、マタイによる福音書と、マルコによる福音書にも記されています。マタイとマルコの記事には、イエス・キリストがこの例え話をなさったとき、群衆は岸辺に降り、イエス・キリストは船に乗っておられたと記されています。状況を想像してみるに、イエス・キリストは岸辺にたくさんいる群衆に向かって、船からこの例え話をなさいました。さらにこの例え話をなさったとき、イエス・キリストは種をまく人、収穫をしている人の光景を見ながらこのお話をなさいました。イエス・キリストの例え話の中には、自然界のものを例にとってお話をなさったということがよくありました。人々がよく知っているものを例にとってお話しなさいましたので、聞いている人々はイエス・キリストの話をよく理解することができました。これは現代においても聖書のメッセージを語るときに有効な方法の一つです。今この日本に住む人々がよく知っているものを例にとって聖書の真理を、霊的な真理を語ると、人々はよくその聖書のメッセージを聞くことができ、心に留めることができると言えます。イエス・キリストは人々がよく知っているものを例にとってお話しなさったので、聞いている人々がイエス・キリストのお話を後で思い出したとき、 イエス・キリストの言葉をそこで深く理解することができました。彼らはイエス・キリストの話をずっと心に留めていることができたのです。イエス・キリストのなさった種まきの例え話は、聞いている人々にとって実物教訓、目に見える形でよく知っているものを例にとった分かりやすいお話です。さて、イエス・キリストがなさったこの例え話の始まりは、次の言葉から始まっています。種まきが種をまきに出ていった。種まきが種をまきに出ていったとイエス・キリストはおっしゃいました。種をまく人とは一体誰のことを指しているのでしょうか。東の国々では、人々は城壁に囲まれた町に住んでいました。農夫たちは城壁の外に仕事のため、出かけるには当然のことながら、外に出て行かなければなりませんでした。同じようにイエス・キリストは、私たちのところにおいでになるために、天の栄光をお捨てになって、私たちの住むこの地上へとおいでくださいました。イエス・キリストは人類に命の種をまく方としておいでくださったのです。種をまく人とはイエス・キリストのことを指しています。さらにもう一つ種をまくものの意味があります。それは私たちも種をまくものであるということです。イエス・キリストを信じ、その教えを受け入れて、その教えに従っている人たちは皆、種をまくものとして召されています。様々な困難がありますけれども、しかし私たちは、御言葉の種をまき続けていかなければなりません。いつの日か、必ずや実を結ぶであろうということを信じて、どのような土地に対しても、どのような人々に対しても、私たちは、御言葉の種をまき続けていかなければなりません。ルカによる福音書の8章の11節から、この例え話の解説を、説明をイエス・キリストはなさいました。先ほど聖書朗読で読んでいただいたところをもう一度お読みしたいと思います。ルカによる福音書8章の11節です。この例えは、こういう意味である。種は神の言葉である。種は神の言葉であるとイエス・キリストはおっしゃいました。サタンは偽りの教えという種をまき続けてきましたし、今もなおまき続けています。サタンは自分の思想や行動を人々の生活や品性の中に植え付けようとしているのです。人々が神様の御言葉を心に受け入れないように、その御言葉に関心を示さないように、サタンは常に私たち一人一人を狙っています。それに対してイエス・キリストは真理の種をまいていらっしゃいます。今日もこの時間も神様は私たちに命の御言葉、真理の御言葉を個人的に一人一人に向かって、その種をまいてくださっているのです。聖書を見ていますと、イエス・キリストは出会う人々に御言葉を語り続けていかれました。どのような人に対しても、真理の御言葉、命の御言葉がその人の心の中に宿って、その人の品性が変えられるように、神の救いに預かることができるようにと、産むことなく、たゆまずイエス・キリストは、神の御言葉という種をまき続けられたお方でした。自然界には、法則、原則というものがあります。どの種も、その周囲に従って、実を結びます。正しい状況のもとで種をまけば、その中にある命が、芽生えてきます。どの種の中にも発芽する力が存在しています。それと同じように、 神様の御言葉の中に命と力が宿っています。その命の御言葉、真理の御言葉を私たちが受け入れるとき、その人の心の中に、そしてその人の生活には素晴らしいことが起こるのです。御言葉の力、それを私たちは日々体験していきたいと思います。先ほどお読みいたしましたルカの8章の8節のところに戻りますが、ルカの8章の8節の後半のところで、声を上げて聞く耳のある者は聞くがよいと言われた、このように記されています。イエス・キリストは声を上げて大きな声で聞く耳のある者は聞くがよいとおっしゃいました。聞く耳を持つ者は耳を傾けなさい。聞いて考えてみなさい。聞いて悟りなさいと、このようにおっしゃったのです。そして、あの岸辺にいた群衆に向かって語られたと同じ言葉を、今日私たちは聞きたいと思います。私たちも聞きなさい。注意して、この例え話を、私の命の御言葉を、真理の御言葉を聞きなさいとおっしゃってくださる、その御声をしっかりと聞きたいと思います。マルコによる福音書を読んでいきますと、この例え話の最初の言葉が、ルカとマタイによる福音書とは異なっていることがわかります。口語訳のマルコの4章の3節には、聞きなさい、とイエス・キリストがおっしゃって、この種まきの例え話が始まっていることがわかります。新共同訳では、よく聞きなさいというふうに記されています。イエス・キリストは、よく注意して聞きなさいと前置きなさってから、この例え話をなさったということをマルコは記録しています。種まきの例え話では、種がまかれた土地の状態が種の成長にどのような影響を及ぼしたのかということが語られています。ルカの8章の12節から15節までお読みいたします。ルカの8章の12節からです。道端に落ちたのは、聞いた後信じることも救われることもないように、悪魔によってその心から御言葉が奪い取られる人たちのことである。岩の上に落ちたのは、御言葉を聞いた時には喜んで受け入れるが、根がないので、しばらくは信じていても試練の時が来ると信仰を捨てる人たちのことである。茨の中に落ちたのは、聞いてから日を過ごすうちに、生活の心遣いや富や快楽に塞がれて、実の熟するまでにならない人たちのことである。良い地に落ちたのは、御言葉を聞いた後、これを正しい良い心でしっかりと守り、耐え忍んで実を結ぶに至る人たちのことである。種は全く同じでしたが、種が落ちた場所によって、その結果は異なっていました。道端、岩の上、茨の中、良い土地、それぞれの土地の状態によってその結果が様々であったとイエス・キリストはお話になりました。その結果を大きく分けますと、実を結んだか実を結ばなかったかという、そのどちらかであったということをこの例え話は私たちに告げています。実を結ぶか否か、そのいずれかであるというのです。ここで語られています土地の状態というのは、私たちの心の状態を表しています。私たちの心とは畑です。畑仕事をなさったことが多いの方、なさっている方はよくお分かりだと思いますけれども、何の手入れもせずに、自然に作物が育って収穫もたくさんある、などということはあり得るでしょうか。それは到底不可能なことです。何の手入れもせずに ほったらかしにしていたならば、それは大変な状態になってしまいます。実を結ぶどころか、雑草が生えて、その作物が育とうとしているものを邪魔して、その手入れには本当に時間がかかってしまうものだと思います。私たちの心は畑です。私たちは自分の心の畑をどのように手入れしているでしょうか。私たちの心の畑は今日どのような状態でしょうか。この例え話の中には鍵となる二つの言葉を見つけることができます。一つは御言葉ということです。そしてもう一つは聞くということです。御言葉と聞くというこの二つの言葉がこの例え話の鍵となる言葉です。神様の命の御言葉、真理の御言葉がすべての人々に語られています。そして人々の心の畑に撒かれているのです。私たちはこれまで何度となく神様の命の御言葉、真理の御言葉に耳を傾けてきました。そして聞くだけではなく、その聞いた御言葉に対する応答というものをしてきました。そして今日という日を私たちは迎えています。そして今この礼拝の中で神様の御言葉を、神様の御声を聞いています。種まきの例え話は、神様の御言葉をどのように聞くのかという聞き方ということにポイントを置いています。神様の御言葉をどのように聞くかによって、その一人一人の永遠の運命が決定づけられていくという大変厳粛な例え話でもあります。神様の御言葉をどのように聞いているでしょうか。このことがこの例え話で語られていることです。そしてそれを私たち一人一人がしっかりとそのことに向き合って考えていかなければならない大切なことです。自分は神様の御言葉をどのように聞いているだろうか。この一週間、神様の御声をどのように自分は聞いてきただろうか。そして今、この時、神様が与えてくださっている御言葉をどのような心で聞いているだろうかということを自問自答したいと思います。サタンが恐れていることは、神様の御言葉を聞く人が、そこで自分の本当の姿に気づかされて、これではいけないという思いになって、その危険を認識して、悔い改めることです。自分の心がこの状態ではいけないということに気づかされて、神様に助けを求めることをサタンは恐れています。その反対の場合には、サタンが最も喜ぶことです。御言葉を聞いても、自分とは関係のないことだ、というふうに人が思うならば、それはサタンが最も喜ぶことです。聖書の中に、止める役人の話があります。彼はある日、永遠の命を受けるために、何をしたらよいでしょうかとイエス・キリストに質問しました。彼は財産家であり、議員でした。しかし彼は自分の中に何か足りないものを感じていたようです。永遠の命を受けるために何をしたらよいでしょうかというこの質問に対してイエス・キリストは神の戒めに従うことが必要であるとおっしゃいました。これに対して役人は、それらのことは皆小さい時から守っております。他に何が足りないのでしょうとイエス・キリストに話しました。イエス・キリストが役人に話した言葉は次の言葉です。 あなたに足りないことが一つある。かえって持っているものをみな売り払って、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に宝を持つようになろう。そして、私に従ってきなさい。このイエス・キリストの言葉を聞いた、止める役人について聖書は、彼はこの言葉を聞いて、顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである、と記しています。この役人は、確かにイエス・キリストの命の御言葉、真理の御言葉を聞きました。しかしこの役人は、自分に告げられたことがあまりにも大きな犠牲を伴うものであるということを思ったとき、彼は自らイエス・キリストの前を立ち去っていったのです。イエス・キリストはこの役人に、あなたは天の宝とこの世の偉大さとどちらを選びますか？とこのように問いかけられたのです。この役人が救われるためには、イエス・キリストの御言葉を受け入れて、その御言葉に従う以外には、他の方法はありませんでした。この役人は、イエス・キリストが与えてくださる永遠の命が欲しいと思いましたが、犠牲は払いたくなかったのです。天の宝も、この世の宝も、両方とも欲しいと彼は思ったのです。この役人の問題点はどこにあったでしょうか。この止める役人は、この世、この世界が彼の神様だったのです。この役人は、物質的なものを与えてくださった神様よりも、神様が与えてくださったものを愛してしまったというところに問題点がありました。この役人がそうであったように、神様の御言葉が語られるとき、私たちは常に選択するようにとの促しを受けます。あなたはどちらを選びますか？あなたは今日どっちの道に進もうとしていますか？何を得たいと思っていますか？それを得るためには、これを捨てなければなりません。と、神様の御言葉は私たちに語りかけるのです。種まきの例えの話に戻りますが、道端の聴衆とは、不注意な人々を表しています。この人々は、御言葉が自分に向かって語られているということを受け止めようとしないために、自分の必要や危険というものを自覚しようとしない人たちです。このような状態を喜ぶのはサタンです。サタンは、そのような状態にある人の心に巻かれた御言葉を奪い取っていくのです。そのため、身を結ぶということは、できません。礎の聴衆とは、一時的な感情に左右される人々です。困難や迫害や誘惑に遭うと倒れてしまいます。それは根っこを持っていないからです。イエス・キリストとしっかりとつながっていないために倒れてしまいます。イエス・キリストに信頼するよりも、自分に頼ろうとする人々を表しています。イエス・キリストとの生きたつながりを持っていないために、この礎の聴衆も身を結ぶことはできません。その後出てくる茨の中に落ちた種のところに、聞いてから日を過ごすうちに生活の心遣いや富や快楽に塞がれて、実の熟するまでにならない人たちのことであるとイエス・キリストはおっしゃいました。実はここに魂を危険に陥れるものが 記されています。生活の心遣い、心配や思い煩い、富や快楽というものは、霊的な成長を阻む危険なものです。私たちが信仰によって、心に神様の御言葉を受け入れるとき、神様のご品性が、信じる人々のうちに与えられます。しかしサタンは、人が神様の救いを受け入れないように、神様のご品性に似たものとさせないようにと、この世の富や快楽や繁栄や豊かさなどを与えて、その人々の信仰を亡き者にしようとしてくるのです。ホワイト夫人は、キリストの実物教訓の29ページの中に、次のような文章を書いていらっしゃいます。この箇所は第2章、種まきの例えの、茨の中に巻かれたものという見出しの中に記されています。祈りのための時間や、聖書研究の時間や、神を求めて神に仕える時間がないのである。世の雑音から離れて、神の霊の厳かな権威ある御言葉に耳を傾ける時間がないのである。永遠の事物は後回しにされ、世の事柄が第一のものとされている。これでは、御言葉の種が、実を結ぶことは不可能である。世俗という、茨を育てるために、魂の命が奪われているからである。彼らは忙しさのために、礼拝をする余裕がない。そして、祈りと御言葉の研究によって、神と交わることを怠っている。私から離れては、あなた方は何一つできないからであると、キリストが言われたことを忘れている。彼らはキリストから遠く離れて歩いている。このように書いていらっしゃいます。この文章から、茨の状態というのが、大変危険な状態であるということを知ることができます。イエス・キリストは次のようにおっしゃいました。良い地に落ちたのは、御言葉を聞いた後、これを正しい良い心でしっかりと守り、耐え忍んで実を結ぶに至る人たちのことである。私たちの心は畑です。そしてその畑を耕して、手入れをしていかなければ、私たちの心には、サタンが持ち込んでくる様々な偽りの教え、雑草が生え、茂ってしまいます。私たちが実り豊かな信仰生活を送りたいと願うならば、私たちがしなければならないことがあります。それは、私たちの心の畑をしっかりと手入れするということです。そして、こまめに手入れをし、サタンがその心の畑に毒草、偽りの種をまこうとするのを阻止していかなければなりません。聖書は、信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのであるというふうに言います。信仰は聞くことである。そして、聞くことはキリストの言葉から来るとあります。私たちが毎日、毎回聞く神様の御言葉の聞き方によって、私たちの心の畑の状態が変わってくるということです。私たちは、道端、石地、茨の地、というふうに自分の心の状態をもしそのように思ったとしても、決して私たちは失望する必要はありません。聖霊の神様は常に私たちに語りかけてくださっているからです。道端から、石地から、茨から、与市になることができるのです。それは私たちの選択によって変わってきます。聖霊が私たちの心に囁く、 その御声に聞き従っている限り、時間はかかるかもしれませんけれども、私たちの心の畑には豊かな実りが与えられることを信じたいと思います。いつでも謙虚に、神様が与えてくださる御言葉に耳を傾けるものでありたいと思います。そして、御言葉に耳を傾けるだけではなく、御言葉を通して、こうしなさいと神様が教えてくださる、そのことを行うものでありたいと思います。日々サタンは私たちの心の畑に様々な偽りの種をまき、様々な危険物を置こうとしています。そのような危険な中に私たちがいるということを認識して、身を結ばせないようにするあらゆる危険なものを避けるようにしたいと思います。そして反対に、身を結ぶに至ることのためには、より多くの時間を用いて、その時間を性別して、そして私たちの心の畑に豊かな実りがあるように、私たちはより神様との交わりを深めていきたいと思います。今日の修法に書いていただきました瞑想の言葉をお読みいたしたいと思います。この言葉は、ホワイト人のキリストの実物教訓の36ページから38ページの中の途中抜粋していますけれども、点々となっているところは省略していますが、このページからの引用となっております。正しい良い心と例える中で言われているのは、罪のない心のことではない。それは聖霊のささやきに従う正しい心の持ち主で、罪を告白して神の憐れみと愛の必要を感じる人のことである。また、真面目に真理を学び、それに従おうとする人である。良い心とは、信じる心のことで、神の言葉を信じる心である。信仰がなければ、御言葉を受け入れることができない。これは、御言葉を聞いて悟る人のことである。身を結び、御言葉を聞いて、それを蓄えている者は、服従という身を結ぶ。魂の中に受け入れた神の言葉は、良い行いとなって現れる。キリストのような品性と生活とが、その結果となって現れてくるのである。クリスチャン生活の目的は、身を結ぶということです。その身とは、イエス・キリストを信じる者のうちに、イエス・キリストのご品性が再現されることです。私たちのうちに、イエス様のご品性が形作られていくこと、そのことをいつも心に置いて、私たちの心の畑に豊かな実りが実るように、その神様の約束を信じて、私たちの信仰の歩みをさらに神様に祝福されたものとして送らせていただきたいと思います。